ライブで聞いてる人は昨日に引き続きで、多分ポッドキャストの配信を聞いてる人は先週に引き続きでニューヨークから、収録をしております。今日のゲスト初登場のブライアン・ゲシアクさん、
ゲシアクさん、
ゲシアクさんです。
はい、ゲシ、まあ自分のさん付けで呼ぶのもあれなんですけど、
はい、はい、日本語で大丈夫ですよね。
あ、はい、なんか途中でこれ言えないなみたいなことがあったら英語に切り替えます、
う
ん、
はい、お願いします。僕も結構最近日本語が退化してるんでポッドキャストでこれ日本語でなんて言うんだっけっていうのがだいぶありますけどね、
本当にテックの話とかになるとほとんど英語だし、
そうそうそう、
外来語みたいなね、
うん、そうですね。ブライアンは、Twitter と GitHub ではもどかしいっていう、
そうです
ね、もどキャッシュっていう、
あ、自分はもどかしいって発音してます、
うん、なんでそういう名前にしたんですか
ね。2010年頃に、日本の金融系の証券会社で働いてたんですよ、
うん、
でその時にツイッターのハンドル名が B ゲシャクってその名前そのままだったんですけど、研修つまんねえなみたいなツイートを流してると人事部に指摘をされてで、なんかこうもっ とあのやめてくださいみたいな、言われて、でなんかこう匿名性を持った名前にしようかなと思って、でなんかこう自分を形容する形容詞みたいなのはないかなって思って、なんかもどかしいなみたいな、いいかなと思って、あとなんかこうキャッシュともどかしいのちょっとなんかこう引っ掛けみたいなね、うん、面白かったと 思ったんですよ。
もどかしいってでもあんまり日本語以外にない表現かなって思うんですけど、
うん、確かに説明するのがすごく難しい
ですよね。英語に訳すときはどうやって説明するんですか？
なんかね、なんか欲しいけどそれが手に入れられないみたいな、そういう感じでいつも説明をしてるんですよ、うん、でも確かに一言では言い表せないし、
うん、そうで、今回はニューヨークから撮ってますけど、今は Facebook のニューヨークオフィスで、
そうです、
働いてるんですね。はい、どういうことをやってるんですか？
ニュースフィードのインフラを書いてます。まあ、普通 iOS のインフラっていうとほとんどのスタートアップとかでその iOS のフロントエンドバックエンドみたいなのはないんですけど、 Facebook だと割と iOS エンジニアが結構いて、で、そのフロントエンド、つまりなんかプロフィールとかニュースフィードを書いてるエンジニアが使うインフラを書いてる、部署があって、でそこで自分は働いています。
具体的に言うとその、まあ、ライブラリとかフレームワークとかそういうことですかね。そうです、
ネットワーキング系とあと、その保存をするやつ、
パーシステントレ
イ、そうそうそう、それです、うん、そのパーシステンツって日本語でどういうのかな今
保存ですか、
ね、保存保存
どういうぐらいのチームなんですか？何人ぐらいとか。
今自分のチームは10人ぐらいいて、で半分は MPK つまりメンローパークで働いていて、半分はニューヨークで働いています、
うんうん、
でそのなんだろう、自分はそのネットワーキング系のライブラリを書いてるんですけど、最近コンポーネントキットっていう UI 系のフレームワークを、オープンソース化して、でそれも、大体ニューヨークオフィスで開発をされています、
うん、どれくらいの期間で開発されたんですか？
あっと、1年間ぐらいじゃないですかね。なんか2014年の、いろいろこうトークみたいなのあって、その YouTube にも上がってるんですけど、アットスケールっていうコンファレンスで、それを公開してて、でそれより半年ぐらい前から開発をされていて、なのでトータルで多分1年間半ぐらいじゃないかなと思います、うん。
コンポーネントキットっていうのはそのやっぱり今やってるニュースフィードとかで多く使われてるというか、もうメインで使われてる感じですかね。
はいはい、でなんかこうニュースフィードって結構なんかこう見てて使っててそうは感じないかもしれないんですけど、結構複雑なプロダクトで、
うん、
でたくさんのエンジニアが関わってるから、そのなんだろう、 UI キットみたいなフレームワークを使ってると結構なんかこう、あ、ここら辺をちょっといじろうかなと思って、でそれでなんかレイアウトが全部崩れてしまうみたいなケースが結構あるので、
うん、
それをもっとこう丁寧にやろうかなっていう発想でコンポーネントキットが開発されました。
具体的にはリビルドでもちょくちょく最近話に出てくる、
うんうんうん、
まあ、リアクトっていうね、
確かに
フレームワーク、 JavaScript のもともとフレームワークからかなりインスパイアされたというか、そういう感じですよね。
ほとんどなんかリアクトをオブジェクト C++ で書き換えたみたいな感じでのフレームワークです。
多分最初にオブジェクト C++ っていうふうに 聞いて、なんていうか反応するのがなんでオブジェクティブ C++ プラスプラスなのってあると思うんですけど。
確かに確かに。でも、最近 Swift が出てきたんじゃないですか。で、Swift って結構なんかこう、タイプがすごく硬いとか、あと、なんかこう、クロージャーを使うと、どういう変数がどういうふうにリテインされてるのかみたいな、すごく、いいところがいっぱいあるんですけど、その同じいいところが、オブジェクティブ C++ でも実際なんかこう、すでにあるので、
うん、
こう、開発をされ始めた当時はこれで当然だなっていう、感じでした。
でも1年前くらいから始めたっていうとちょうど Swift が出てきたのと同じぐらいの時期っていう。
Swift が出てきて、でなんかこうこれはちょっとあれだなって思ったはずなんですよ、ね。確かになんか Swift から C++ のインタラップがあんまりできないし、なのでなんかコンポーネントキットの未来が一体どこにあるのかみたいなね多少、内部で話されています。
でもそうコンポーネントキットのウェブサイトに行くと一番サイドバーの一番下のところに Y3++ っていう書いてあるって、まあ一応そのオブジェクティブ C で書こうとするとこんなにこういろんな余計なこと書かなきゃいけないけどっていう、例えばニールセーフティーとかあとはなんだっけイニットアグリゲーション、
そう、うん、そうアグリゲートイニシャライザーです、
うん、
結構ね、なんかこう、いいところはいっぱいあるんですけど、同じいいところが Swift にもあるので、うん、なんかこう、書き換えようかなみたいな。あるいはなんかこう、ブリッジングレイヤーを一つ、設けておくといいかなと僕は思ってるんですけど。
うんうん、
まあ、確かに Swift と C++ のインタロップはできないけど、その Swift と Objective-C ならできるので、
うん、
そのコンポーネントキットの上に、Objective-C のレイヤーを置いて、で、Swift からインタロップをするみたいな。というふうに僕は考えてるんですけど、実、なんか具体的な計画があるかっていうと、まあそれはコメントができない。
OK OK 。なるほど。
でもね、リアクトネイティブだったら普通にオブジェクティブ C からでも Swift からでも使えるので、そういうところはプラスになるかなと思っています。
まあ、ちょうどその2週間ぐらい前 F8 でコンポーネントキットと、まあ、リアクトネイティブ一緒に発表されたので、
確かに
結構見てる方はまあ混乱するというかね。
そうですね。
なんでこう同じようなのが2個出たぞみたいなイメージはあったと思うんです
けど。2個だけじゃないですよね。ハッカーニュースでも結構指摘をされてるんですけど、突っ込まれてるんですけど、その今では Facebook 内で UI フレームワークが3つ存在してるんですね。
うん、
で、Async Display Kit、ペーパーで使われているやつと、React Native、Rooms とかで使われてるやつと、あと Component Kit、Newsfeed で使われてるやつ。結構なんかこう、Facebook って何してんのいう感じで言われてるんですけど、まあそれぞれメリット、デメリットがそれぞれあるので、
うん、
なんかこう、その内部で働いてるものとしては別になんかこう3つあってもいいんじゃないかなと思います。
そのメリット、デメリットっていうのは具体的になんかどういうところですかね、うんうん、
例えば、リアクトネイティブって、まあ、ネイティブっつっても、なんかこう、JavaScript で書いてるし、あとなんかこう、それを使うためのインフラストラクチャーが結構必要なんじゃないですか。で、実際使った人なら分かると思うんですけど、普通の iOS アプリを書くような、感じではないんですよね、うん。なんかこう、まあ、新しいし、結構なんか便利なところいっぱいあるんですけど、なんかこう、ネイティブって感じが、個人的にはあんまりしない。んですけど、コンポーネントキットなら、まあ普通に Objective-C++ のライブラリだし、普通になんかいつも通りのように、インテグレーションできるので、
うん、
なんかこう、個人的には結構慣れてる感じなんですけど、で、それと、まあ、それとは別に Async Display Kit は結構なんかアニメーションを実装するために、いいフレームワークではあるんですけど、ミュータビリティが結構いろいろところ、いろんなところにあって、実際使うのが難しい。
逆にリアクトとかコンポーネントキットっていうのはそのデータ構造はイミュータブルで、
うん、
そこからその必要なレンダリングビューを変えるのに必要なものをフレームワーク側で計算してくれてっていうことですね。
そうです。非常に便利です。あとなんかこう開発チームが大きくなるにつれてやっぱりそういうフレームワークを使った方がいいなと個人的には思います。
うん、直江さんとかこのねリビルドによく出てくれる直江さんとかも、うん、リアクトJS とかリアクトネイティブとかをちょっと使ってみたっていう記事とかをねいろいろ上げてたんですけど、まあなんかもともとココアとかにとか UI キットみたいなのに慣れた人からするとなんだろう、まあじゃなくてもリアクトネイティブはなんかとっつきやすく入っていける部分がある、うん、ありますよね、 JavaScript だし、
うん、
で逆にそのコンポーネントキットっていうのはその実際にもココアとかオブジェクティブ C の、作法に慣れてる人がやっていくにはそっちの方がやりやすいっていうのがあるんですかね。
で自分はどっちかというとその後者のような人で、うん、なので、JavaScript はあんまり書いたことはないんですけど、
うん、
コンポーネントキットならなんかこう、あ、これはわかるみたいな。でもなんかソースコードとかを見るとこれ本当にすごいなと思うところがいっぱいあって、
うん、
なんか学べるところがいっぱいあります。うん、なんかこう C++ と Objective-C ってこういうふうになんか口語で使えるんだみたいなね。
ああ、Objective-C++ って Apple 的にどうなんですかね。
うん、なんかこう正式にサポートされてないとかそういう感じですよね。うん、あとなんかこう Objective-C++ って確かにすごく強い、型とか使えるし、あとスタンダードライブラリとかいろいろ使えるんですけど、それとは逆にコンパイルタイムがすごく長くなるし、バイナリーサイズも結構大きくなるので、なんかメリットばっかりではない。
うん、逆にあのリアクトネイティブとかだと JavaScript のエンジンは普通のコアの JavaScript を使うから、うん、という意味ではそのコンポーネントキットとかの比較で言うとそんなにサイズは大きくならないかもしれない。
確かにそうですね。うん、でもなんかそれリアクトネイティブはリアクトネイティブでなんかオブジェクトとかいっぱい作りまくってるので、うんうん、なんかこうスケールするのかななんて思ったりします。
あ、それは個人的な見解で。
もちろん。
OK OK。 そう、あの、まあ、ツイッターでもね、なんだ、日本語英語が発音がネイティブっぽいけど日本語もうまいなと思ったらっていうくあのツッコミがありますけど、
うんうんうん、
日本語はいつ勉強したんですか？
日本語かれこれなんかもう10年ぐらい勉強してて、一番最初に勉強し始めたのが大学に入る1年ぐらい前から、高校の時に勉強し始めて、
う
ん、ガンダムとかすごく好きで、でなんかこうこういうなんかこうこの言語話したいみたいな消耗にすごく駆られて、でそれで大学に入ってから日本文学を専攻にしてて、でそれで4年後に日本で働き始めてみたいな。で実際プログラミングをし始めたのが多分グリーに入るちょっと前からやってて、なのでどっちかというとプログラミングが、未熟なんです。
日本語を先に勉強して日本語の日本のカルチャーにが好きになって、
うんうん、でなんか日本でプログラミングをし始めて日本のカルチャーが嫌いになって、まあ嫌いって言うわけじゃないんですけど、そのなんだろう、日本である程度働いてからまたニューヨークに戻ってこっちのスタートアップで働き始めたんですけど、なんかこう、6時になるとみんな帰ってしまうみたいな、
うん、
これはすごいと思って、エボリューションだみたいな。
あ、最初の仕事の経験が日本だとそれは、うん、逆にものすごいカルチャーショックかもしれないですね。
そうそうそう、
普通は逆ですけどね、日本人なんか長いこと働きすぎだろみたいな、
うん
うん、
でもなんかこうアメリカに行くと、毎日が半日だみたいなね、
うん、
毎日がなんかこう半分ぐらいで終わってしまうみたいな。
Facebook もそんな感じですか？
うん、Facebook は本当になんかこう自由すぎて困るっていうところがいっぱいあります。
うん、
なんかこう遅刻をするっていう概念、まあミーティングがない限り遅刻をするっていう概念がなくて、
うんうん、
あとなんかこういつでも帰れるみたいなね。それとは逆になんかこう Facebook を Facebook 内で使ってるので、なんかこうコミュニケーションいつも、交わしてて、
うん、
なのでなんかこう真夜中の2時ぐらいでもコメントに返事をしてる自分がいてちょっと嫌になって
しまって。結構そのFacebook というツールの性格上しょうがないのかもしれないですけど、結構遊びとパーソナルな部分と仕事の部分がこう侵食されてくるっていうか、
確かに
ボーダーラインが、
うん、でもそれとはなんかこう Facebook アットワークっていうプロダクトが最近、出されてて、
うんうん、
でそれを使うとなんかこうそういう問題が解決できる。ただ Facebook 内で働いてるとその Facebook アットワークのドッグフーディングをしてる人と、
うんうん、
ドッグフーディングをまあ使ってない人とかそれぞれいるので、やっぱりなんか侵食問題っていうのは、
うん、
一概に解決はされないみたいな。
確かに確かに。なるほど。なんかツイッターのコメント、さっきの Objective-C++ に戻るんですけどX コードのリファクタリングツールとかが使えないって。
あ、使えないですね。でもそもそもなんかこう Objective-C を書いていてもそれは使えるのかどうかっていうのはね、まだ議論ができる議論の余地はある。
ああ、使えるの定義使えるっていうのをどう定義するかによ
る。そもそも X コードは使えますかっていうね。でそれなんかこうそれも Facebook がニュークライドっていう ID を使って、うん、あの開発をしてて、なんかこうそれで解決はできるのかななんて。
あ、この間 F8 で発表されてた、
そうです、
アトム、 GitHub のアトムをベースにしたエディターですね。
うん、個人的にそなんかこう 一から作り直さなかったっていうのはすごく光栄に思ってます。
あ、
なんかよかったなみたいな。
エディター自体をフルスクラッチから作るのではなくて、一応まああるものの上に乗っかったっていうのが良かったっていう。
そうですそうです、うん、そもそもなんかこう Facebook のウェブサイトを開発してる人たちは、ウェブベースのエディターを使ってて、それはアトムじゃないんですけど、
うん、
あのみんなをヌークライドに乗り換えさせようっていう計画が内部にはあります。ヌークライド、うん、結構期待はしてます。
ニュークライド自体はちょっとあまり詳しく触ってないんですけど、どういうところがそのリアクトとか Facebook のいわゆるいろんなライブラリフレームワークにが使いやすいように拡張された Atom エディターって思えばいいですかね。
そうですね、そうですね。ただそのリアクトネイティブっつってもやっぱりなんか Objective-C とか Java で書くところがあるにはあるので、それもサポートはしてます。
うん、でもブライアンのブログをちょっと眺めてたら、
うんうん、
1年ぐらい前のエントリーでアトム試してみたんだけど使えねえみたいな記事があったような気がするんですけど、
その当時はなんか Git の開発をしてて、で Git ってものすごく大きなプロジェクトなんですよね。でなんかこう一つのディレクトリの中にテストファイルがもう1万個ぐらいあるので、それをディレクトリを開こうとするとクラッシュをしてしまうみたいな、
うん、
多分そこら辺もう直されてるんじゃないかなと思います。ニュークライトを使ってて別になんかこう嫌に思っちゃうところはほとんどないんで、なんかこうアトムすごいと思うんですよ今は。
でも確かになんか GitHub の出すツールって結構オープンソースで出したけど、まあ出したっきりみたいなプロジェクト個人的には結構いっぱいあったなと思ってるんですよ。だけどアトムはまあ言っててもう1年近く経つにもかかわらずっていうか、ちゃんと熱心にメンテナンスされてるんで、
うんうん、
結構
まあ同じようなことを Facebook に対してでも言えるんですなんかただその最近だと特にObjective-C の、環境で言うと、リアクティブココアとか、そこら辺結構開発はされてるし、メンテはされてるので、なんかこう、うん、最近は良くなったっていう気がします。
リアクティブココア、GitHub でしたっけ？
そうです。
うん。そっかそっか。その Git の開発っていうのは、Swift から Git を呼ぶライブラリーの話ですか？
あ、それ最近でやったんですけど、その当時 Atom を使い始めた頃は、Git 自体 CoreGit っていうやつに貢献をしてました。
C の部分ですか？
そうです、そうです。あんまりなんかこう大した貢献はできなかったんですけど。
どういうことやったんですか？
いや普通にタイプを直したりとかね
なるほど。Swift のやつは Gift っていう、
そうですそうです、
ライブラリ、
そうです、そう Swift から Git を呼ぶっていう感じで Gift にしようかなみたいな、
うん、
同じなく引っ掛けみたいなね。それ割と面白かったんですよ。特になんか Swift と C の、互換性みたいなの、についていろいろ学びました。
その C のライブラリとかなんかポインターを、
うん、
もう引き回すとか、コールバックファンクションのポインターを渡すとか、
確かにな
んかそういうのが Swift でどうやるのかなっていうのはちょっと興味あるというか面白そうですけどね。
うんうん、面白かったです、うん、記事を読んだらいろいろ、
あとでブログの記事をショーノートに貼っておきます
けど。あ、はいはいはい。で、あと、なんかこう、まあもちろん、Swift から Git を呼ぶっていうのは、GitHub の開発者も結構興味を持ってる分野であって、
うん、
で、彼らも、自分たちのライブラリを作ったんですよ。SwiftGit っていう2っていうやつで。で、個人的に、まあ、Gift を開発したものとしては、こういうのもあれなんですけど、あっちの方がいいです。
そうなんですか。
内部のソースコードとかを見ると、あっちの方が丁寧に書かれてるので。
SwiftGit 2？
そうです。
うん、それは何、リブギット通貨なんかのラッパーですか？
そうです、そうです。うん、まあ、ギフトも同じような感じで、リブギット2のラッパーなんですけど。
具体的にそのソースコードの作り方とか、どういうところが違うんですか？
で、オブジェクティブギットっていう、オブジェクティブ C のリブギット2のラッパーがあるんですけど、で、彼らはずっとそれを使って GitHub for Mac のアプリを開発してて、で、彼らがいつも、ペインポイントとして感じていたのが、その、なんだろう、全部クラスなんですよね。例えば、一つのレポジトリを表すためのクラスがあって、で、そのクラスなので、つまりストラクトではなくて、なので、ミュータブルで、で、例えば、その、レポジトリの最新のコミットを取りたいっていう時に、実際ディスクに行って、最新のコミットを読み込んで、で、それを返すみたいな、ワークフローだったんですけど、そういうのを使ってると割となんかこう今どういう状態なのかっていうのを理解しづらくて、
うん、
で SwiftGit2 は、全部ストラクトで表してて、 なのでなんかこう今どういう状態なのかっていうのは不変なんです、
うん、
イミュータブル、
イミュータブル。
でそういう意味で、SwiftGit2 は結構、丁寧に開発をされてて、僕の、Gift っていうのはまあ ObjectiveGit の同じ問題をそのままポートしたっていう。
そうなんですか。でもなんかこの間のなんかねスピーカーデックかなんかに上がってるスライドを今朝ちょろっと眺めただけなんですけど、でもなんかいろんなその既存いわゆるいろんなライブラリーの問題点としてそのどういうエラーが返ってくるのかとかどういうステートを持つのかとかいうのが、うんうんうん、まあ実行時のエラーにからしかわからないとか、あるいはエラーメッセージがよくわからないとか、うんうん、エクセプションが飛んでくるだけとか、
はい、
そういうのをその Swift の、まあ、Enum とかそういうのを使って
そうですそう
ですいい API デザインにしようみたいなそういうスライドを上げてましたよね。
そうですね。でその一例として Gift の話をしてたんですけど、まあ、SwiftGit2 も同じようなことをしてるのでそこは問題ない。
あっちの方がいい。
あっちの方が断然いい。
そう Swift の話をあれしてますけど、多分僕がブライアンをなんかの名前を知ったのがその Swift がリリースされた去年の WWDC のリリースというかアナウンスされてリリースされた時の数日後に、
うん、
そのクイックっていう
そうテスティングのフレームワークを出したんです ね。
それが今も GitHub でもう3000、4000ぐらいスターがついてる。
いいですね。恐縮です。
あれはどういう経緯っていうかどういう感じで始めたんですか。
うん、Swift を使おうかなと思って、でそれでコードを書き始めたんですよ。でもちろんなんかこうコードを書くんだったらテストを書きますよねみたいな感じでテストを書いてたんですけど、結構びっくりしたのが、そのエクシテストっていうテスティングのフレームワークがあって、でいろいろアサーションのためのまあオブジェクティブ C でいうとマクロなんですけど、 Swift にポートをされた時はファンクション関数になってて、で XCT assert throws つまりこのコードを実行するとエクセプションが発生するみたいな、アサーションマクロがあったんですけど、それは Swift だと存在しないんです、
うん、
これはどういうことだと思ってなんかこうこれじゃテストできないでしょできないでしょって思って、でそのちゃんとエクセプションが発生したっていうアサーションのマクロを書こうかな自分で書こうかなと思って、でそこからクイックになってしまったんです。
マクロを書こうと思って書いてたら
そうそうそう
気づいたら、ま、なんかフレームワークを作っていたって、
まあ、それとは別になんかこう既存のテスティングフレームワークがいろいろあって RSpec 風の、例えばスペクターとかキービーとかいろいろあるんですけど、それぞれ、Swift に対応してなくて、
うん、
なのでなんかこう、まあ、ついでにそういうのも書こうかなと思って、まあ、本当ならそのなんだろうラッパーみたいなのを書いた方が良かったんですけど、
うん、
あるいはスペクターを Swift から使えるように改良をするみたいな、そうした方が良かったんですけど、確かスペクターとかキウイとかいろいろマクロ、あの Swift でいうコンプレックスマクロを使ってて、つまりなんかこう Swift に持っていくのがすごく難しい部分があったんですよ。なのでまあ、自分で書いた方が早いんじゃないかなと思って、
うん、
まあそうなってしまったんです。
なるほど。でもクイックはその当時から開発して、
うん、
結構なんかこの間 1.0 みたいなリリースを出した。
うん、 1.0 はまだです。まだです。
まだ、
うん、あのもうすぐ 1.0 を出します、
うん、
でなぜためらうのかっていうと、そのなんだろう Swift まだ変わってるじゃないですか。なので Swift 1.1 があって 1.2 になった時にクイックがもうあのコンパイルできなくなってしまったみたいな、
うん、
で Xcode 6.2 を使ってる人たちと 6.3 を使ってる人たちがそれぞれいて、で両方なんかこうメンテをしないといけないんですよ、
うん、
両方で使えるように。なのでなんかこう Swift がそういう状態である限り 1.0 を出すのってなんかこう、うん、ちょっとためらいますね。
あでもそう言ってるとアップル的にはずっと Swift はムービングターゲットな気もするので、うん、例えば今年の6月の WWDC には、まあ、1.3 なり 2.0 なりが出ても全然驚かないですよね。
うん、確かにそういうのはちょっと困るんです、うん、ココアポッツの開発者たちもそう言ってるんですけど、うん、Swift がそうでやるか、なんかこうバーチョニングスキームみたいなのはない限りは、そのココアポッツのメンテとかすごくしづらいですし、
うん、
でココアポッツってなんかこうあのこの X コードがインストールされていればこのポッドのこのバージョンを使ってくださいみたいなディレクティブは書けないので、
あ
なので、ココアポッドを開発している人たちにとってはすごく難しいんですよ今の状態は。
それ解消しようと思ったらその まあ、ココアポーズ自体を拡張してそういう機能を入れるか、
うん、
あるいはもう開発者、そのライブラリの開発者がその X コードいくつ用っていうふうにブランチとかタグとかを打って、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
分けるってことですか。
はいはいはい。あとなんかこう Apple が新しいバージョンの Swift を出すときに、そのちゃんとバージョニングスキームみたいなのを使うみたいな、例えば、Swift 2.0 だとか、 2.0 は 1.0 とは互換性が全くないみたいな、
うん、セマンティックバージョニング、
そうです、そういう感じ。
Swift 自体はそのまあクイックのライブラリを開発者としては Swift もちろん使われてると思いますけど、
うん、
実際になんかアプリとかで趣味とかも含めて Swift どういうふうに見てますか。
うん、個人的には Swift こそが未来だなと思ってる、
うん、
Objective-C ってもう1年2年後には使われなくなってしまうみたいな、気がしますね。で面接とかをしてる時もたまになんかこう、Objective-C わかんないけど Swift で大丈夫ですかって聞いてくる人たちも、いたりはするので、やっぱりなんか時代はそっちに行ってるんじゃないかなと思います。
そういうふうにもうすぐなってなる
んですか、うん、なると思います。もう半年ぐらいで、
うん、
だってそのアプリとかを書くのに慣れてくる時間ってまあ1年間ぐらいあれば結構いいアプリが書けるようになるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、
うん、
そうなると Swift はもう少しで1年間、1年の誕生日を迎えるので、なんかこう、うん、もうすぐなんかこう自分を上回る開発者が出てきて、でその人たちはもう Swift しか使ったことがないみたいな、
うん、
人たちは結構出てくるんじゃないかなと思います。
でもなんかそれ冗談としてなんですけど、
うん、
WWDC で Swift 発表された1ヶ月後ぐらいにその、まあ、LinkedIn とかの来る求人のジョブリクワイメント
とか、うん、5年間のエクスペリエンス
5年間の Swift エクスペリエンスそれクオリファイする人がその Swift の作者のクリス・ラッナーしかいないっていう
それは面白いですね、
うん、
でもまあそういうのは大体デタラメですよね5年間の Java 経験みたいなのね、
うん、
そういうのは別に必要ないんじゃないですかね。
そうね、
5年間、クソコードを書いてる人と1年間すごく綺麗なコードを書いてる人とでもう運転の差なんで、
うん、まあ、さっきも XC テストとかの話しましたけど、
うん、
あれですか、iOS モバイルアプリの開発で、最近はこうテストをするカルチャーっていうのをどんどん盛り上がってきてるんですかね。
ね、うん、盛り上がってきてると思います。で、来週の週末に、ココアポッツのテストジャムっていう、なんかこう、みんなで集まって、ロンドン、サンフランシスコ、ニューヨークでみんなで集まってテストを書きましょうみたいな、
うん、
ミートアップが開催されるので、もうこういうカルチャーなんだなっていう、すごいワクワクしてるんです。もう 1,2 年前ぐらいは誰もテスト、まあほとんどの人はテストを書いてなかったっていう時代だったので、
うん、
今で言うと、うん、すごく嬉しいです。
それはなんでそういうふうに変わってきたんですかね。やっぱり Apple がそういうフレームワークとかツールを出してきたっていうのも大きいし、エコシステムがどんどん育ってきてるっていう、う
ん、Swift 自体が大きいんじゃないかなと思います。今までは Objective-C でみんなコードを書いてて、で Swiftが出てくると、なんかこう、ああ新しいアプリを始めよう、で新しいアプリを始めるんだったらまあテストをちゃんと書きましょうねみたいな、そういう感じの、開発者が結構 いると思うので、そういうのも、結構 大きく関係してるんじゃないかなと思います、
うん、なんかブライアンのクイックの記事かなんか見たときに、そういう人が増えているのはいいけど、やっぱり最初に始めてどういうふうにテストを書けばいいのかとか、
うん、
あるいはサーバーとかデータベースに対してのテストを書くにはどういうふうにしたらいいかって、まあ、他の言語から来た人は特に知りたい部分だと思うんですけど、
うん、
そういうドキュメントってなんかどっから始めたらいいかみたいなのありますかね。
うん、まあクイック自体にもドキュメントのディレクトリを用意してて、でそこでなんかこうどんどん書いていこうかなと思ってたんですけど、なかなか時間がなくて、でも他の開発者もそれをやってます。ココアポッツの開発者の一人が本を書いてて、もうすぐ出すと思うし、
うん、
あとはなんかリソースがネット上にいろんなところで散らばってるので、
うん、
まあそれを使うっていうのはね、いいと思うんですけど、うん、確かになんか教育自体が一番難しいと思うんです。そのアップルのフレームワーク XC テストいろいろ文句のつけようがあるんですけど、それとは別にアップルの役割っていうか、その何をやるべきかっていうと、やっぱりなんかこうこういうふうにテストを書くといいですよみたいな、教育をした方がいいと僕は思ってます。あとなんかこう UIKit っていうフレームワーク自体テストしづらいんですよね。 なんかこうそういうテスタビリティをもっと考えた方がいいんじゃないかなと僕は思っていますし、アップル内でもなんかこうテストがどういうふうに見られてるのかっていうのはちょっと不透明な部分があるので、
うん
うん、
実際にその XC テストとか X コードのビルドボットとかが出てきたのって、まあ、ここ2年ぐらい、
うん、2013年の WWDC です。それはなんかこうアップルってテストを書くんだって僕は思ってやったって思ったんですけどなんかねあれっきりですよね。X コード 6.3、昨日一昨日出てきたんですけど、その正式版が出てきて、
うん、
で、XC テストと X コードのインテグレーションが壊れてしまったんですよ。ベータ版ではあの全部、うまくやってたんですけど、正式版では壊れてしまったっていう部分があって、なんかこう悲しいなと。リソースがあんまり割り当てられてないかなっていう気がします、
うん、結局そういうテストをやりましょうとかっていうのも、多分 Apple の内部のデベロッパーがこうボトムアップでこういうのをデベロッパー向けに出した方がいいですよみたいな、
うん、そういう感じなんですかね。そうですね。自分が聞いた話だと、2013年の X コード、 X コード5で出てきたテストナビゲーターっていう部分が追加されたんですけど、あれはもうボトムアップで、
うん、
あの開発者たちがなんかこれを作りましょうよみたいなイニシアチブを取ってそれで作られたみたいなんですけど、うん、なんか もっとこうトップの人たちがテストを書きましょうよみたいな、そういう文化があったらいいなって僕は思いますね、
うん、そうですよね。今年の WWDC で、まあ、そういうの出てきたらいいなみたいな、
うんね、もっとなんだろう、 XC テスト自体もっと J ユニットみたいに、ちゃんとしたテスティングフレームワークになればいいなと僕は思ってるんですけど、
うん、
まだまだ道は遠い。
それ具体的にもうちょっと、
J ユニットって、うん、最近すごく Java にハマってて、うん、でなぜかというと J ユニット自体がもう結構いいアーキテクチャになってるんですよ。でキラーフィッチャーっていうか、その何が一番いいかっていうと、 J ユニットでテストランナーとその実際のテストフレームワークが違うんです。なのでなんかこう自分の好きなようにこれがテストだっていうふうに、そのテストランナーに渡せるし、
うん、
それ XC テストだとやっぱりなんか XC テストケースっていうベースクラスのサブクラスじゃないとテストだって認識されないっていう部分があるので、
はい、
そういうのってなんかこうすごく硬いなと思うんですね、うん、でそのテストランナーが別で用意されてると、そのまあいろいろとやりやすいですし、テスティングフレームワークをその上で、書くのも、容易になってくるし、
うん、
あとなんかこうパラメーター型テストみたいな、なんかこういろいろ最先端のテストテクノロジーみたいなのを J ユニットで、用意されてるので、
うん
うん、結構いいフレームワークだと思うんです
。ブライアンの場合は一応そういう XC テストのいろんな制約をかいくぐりながらクイックでいろいろ書けるようにはしてるっていう、う
ん、そうするしかないんです、
うん、
今だとその XC テストのまあ幸いそういう API が一応用意されてはいるんですけど、 XC テストの開発者の人たちと話してると、えその API 使ってんのみたいな、そういう感じで返ってくるのでなんかこう危ないなみたいな、
うん、なんかいきなりその API なくなりましたみたいな、
うんうん、
あってもおかしくないっていう。
そうですそうです、うん、実際その XC テストの開発者と会話をするときに僕がいつもなんか不安に思ってるのが、やっぱりなんかこういうふうにこれうまくやれないんですよみたいな話をしてると、あじゃあその API なくしちゃうんでみたいなそう言われたらどうしようかな、
うん、そういうのって実際にこう CI 的な部分でつながってるのか、そのレーダーとかでやり取りしてるの？
ああ、なんか XC テストの文句をずっと書いてると、うん、そのうちなんかこう、ちょっと話さないみたいなツイートが出てきたので、
うん、
飛んできたので、それでなんかこう、ある程度話すようにはなったんです、うん。でもやっぱりなんか文句を流し続けてると、やっぱり嫌になっちゃうんじゃないかなと思うので、たまになんかこう、XC テストのこういうところが素晴らしいっていうツイートを逆に書いたりしてます。すごいポリティカルな感じ。
うんまあ、いいとこもあるけど、ここがもうちょっとインプルーブしてほしいなっていう、
ね、そういう言い方をすると、うん、反応がいい。
まあね、中の人もあの人間ですからね。
そうですね、そうですね、うん、
これがダメだ、こんなゴミなんだとか言われたらあんまやる気が起きないんで。
そうそうそう、うん、でそういうのってなんか Facebook で働いてるとすごくわかるんで、
あ
だいたいなんかこう初めて知り合った人たちでも、なんか Facebook のアプリゴミですよねみたいな僕に言ってくるのでああなんかこう返事しづらい
そうみんなちゃんとこう相手の 身になって、
うんうん、
エンパシーを持って喋ってほしいですね。
エンパシーですね。
なんかね、あのポッドキャストで聞いてる人は先週になるんですけど、あの今この収録をしてる吉松さんも最近 Java がいいんですよとか言ってて、
うん、
Java 来てるんですか今ちょっと。
ああ、なんかこう Java すごく個人的にはいいと思ってて、で何回もあの突っ込もうとしてたんですけど、その時いつも Android の開発をしようかなと思ってたんですよ。で最近思い始めたんですけど、やっぱり Android がダメだったんじゃないかなっていう。Java 自体はすごくいいんですけど、Android はうんみたいな。
なるほど。え、Java は Android 以外のっていうと、どういうところでこう、使ったりとかしてるんですか？
まあ、JUnit の研究とかそういうのはもちろんあるんですけど、あと Facebook のビルドツール、Bug っていうのがあって、それもオープンソースなんですけど、それが Java で書かれていて、で、その開発ちょっと面白いなと思って、最近なんかこう、まあ 20% タイムっていうのは Facebook 内では存在しないんですけど、でも逆になんか制限がほとんどないので、そういう開発にちょこちょこ手を出したりします。
バックっていうのをもうちょっと具体的に教えてほしいんですけど。
その、小さなチームとかスタートアップで開発をしてるとわかると思うんですけど、その Xcode のプロジェクトファイルのマージってすごく大変じゃないですか。で、なので、バックはそのプロジェクトファイルを自動生成するツールだったり、あと Android だとそのビルド自体を並列化するツールだったり、まあいろいろやってます。
僕が去年かなんかの F8 でちょろっとビデオを見たときは、その Android のビルドのスピードがものすごく速くなるぞみたいな。
そうです、
そうです。そういう話だったんですけど、うんうん、それ以外にもいろいろ機能が入ってるん
ですね。いろいろ機能がありますね。あとなんかこう、Android のビルドタイムすごく速くなるのはすごくいいんですけど、iOS 開発者はじゃあどうなるんですかみたいな、そういう部分があって、なんかこう、iOS ビルドに対応する部分があったらすごくいいなって思ったりしないですか？
うん、しますね。
うん、ね、そういうのあったらいいですね。
あ、なんか、その Xcode プロジェクト生成っていうのは、ちょっと面白いんですけど、
うん、
その Xcode で直のファイルをバージョンコントロール Git とかに入れるとちょっと相性が悪いから、
うん、
その手前の段階で管理して、
そうです。
で、バックのツールにそれを生成させちゃうっていう、そういうことですか？
そうです、そうです。で、そのライブラリの一番上のディレクトリに、ソースディレクトリにバックファイルを用意して、そのバックファイルの、なんて言うんですかね、declarative syntax、
うん、DSL。
DSL、うん。そのバックの DSL を使って、こういうプロジェクトファイルを作ったらいいよみたいな、
うん、
そういう感じで、指摘はできる。
なるほど。で、それが Java で書かれてるから、まあ、そのコントリビュートをしようとしたら、まあ、Java を。
そうです、そうです。で、なんかコントリビュートをしようとして、テストディレクトリー、結構なんかテストカバレッジがすごく、高くて、なんかこう、Facebook やるなっていう部分があるんですけど、その、すごく高くて、そのテストを見てると、なんかこう、JUnit すごいなと。
うん、
JUnit 4.11 をそのプロジェクトは使ってるんですけど、JUnit 5、そのうちなんか出てくると思うので、うん、期待はしてます。
逆にその Facebook のデベロッパーってまあ iOS だったりサーバーサイドはまあ PHP とか HHVM とかなんですけど、そういう人が見てでも Java でそういうプロジェクト開発されてても問題ないっていうか、みんな問題なく使えるんですか？
多分その Facebook の Android 開発をしてる人たちはすごくコントリビュートしやすいと思ってるかもしれないんですけど、なんか iOS 開発者ってやっぱりなんか Objective-C だったり Swift だったり使うのが好きで、Java ですかみたいな部分はなくはないと思います。
うん、まあでもそういうなんていうか、コンパイリするためのツールとかビルドツールとかってあんまり Objective-C とかで書きづらい、あの iOS だけだったらいいかもしれないけど
ね、う
ん、
確かにクロスプラットフォームのツールを書くんだったら Objective-C はあんまりおすすめできないですね、
うん、なんかちょっと関連するかもしれないですけど、なんか去年その Swift が出た時って、まあ、こうアップルが新しい言語を作った、おーみたいな盛り上がりもあったんですけど、そのこれってオープンソースとかになるのかなっていう
話だったと思うんですよ。ね、オープンソースだったらすごくいいですよね。うん、個人的にはちょっと悲観的に、見てます。
もうあんまないかなって思ってますか？
うん、その、うん、だって、まあそれも、これもエンパシーっていう部分で関係はすると思うんですけど、そのアップルがオープンソースをするための、する時のメリットが何なのか、で、オープンソースのためにどういう仕事を先にしなきゃいけないのかっていうのを考えると、やっぱりなんか大量に、作業が発生するんじゃないかなと僕は思ってて、あとなんかこう、その、アップル、その、Swift の開発者 たちがこう思ってるわけじゃないと思うんですけど、そのアップルのプラットフォームのために Swift のオープンソース化ってなんかこうためになるのかなって思うと、別にためにならないと思うんですよね。だと例えば、Swift がオープンソース化になって、それでなんかあ Linux でも走れるぞみたいな、そういう感じになったら、じゃあ Apple のプラットフォームはどうなるのかなっていう
、まあ、Apple にとってモチベーションがあるのかってことですよね、そのオープンソースにするための、
うん、確かに、うん、でなんかこう、うん、Apple のオープンソースの社歴みたいなのを見ると、
うん
うん、あんまりなんかこう Swift がオープンソースになるっていう気がしない
です。まあ、うん、でも一応 Swift の、まあ、メインのコントリビューターのクリスがやってる他のプロジェクトだと、まあ、LLVM とかは
確かに、ね、
オープンソースとして開発されてるから、
はいはい、
そのチームとかとして全くオープンソースに相性が悪いってことはまあないのかもしれないですけど、
うん、確かに、うん、あとなんかこう Swift チームにすごく Apple GitHub の開発者たちはいつもこうやってなんか Twitter で流してるんですけど、 Apple にはあんまりコンフィデンス自信はないけど Swift チームは素晴らしいみたいな、ね、なので Apple の中でちょっと、なんていうんですかね、秀逸なチームだっていう、
うん、なるほど。逆にその Facebook って、まあ、F8 とかもそうですけど、いろんなね、オープンソースを出してる。まあ最初の話に戻ってコンポーネントキットとか。そこはどういうモチベーションが Facebook 的にはあるんですかね。
ああ、いろいろあると思うんですよ。まあ、リクルーティングのためでもありますし、あとなんかこう、直接メリットはないけど、その大きなコミュニティの一員である、であると、なんかいろいろソフトなメリットは出てくると思うし、あとなんか Facebook 内でそのオープンソースにせよみたいな、そういうディレクティブがトップダウンで結構、まあトップダウンっていうか、後押しはされるんですね、うん。オープンソースチームっていうのがあって、で、そのそれぞれの GitHub の KPI みたいなのをトラッキングをしてるチームがあるんです。で、そういう人たちがオープンソースのためのサポートをいろいろしてたりするし、で、オープンソースになってからのサポートもします。うん、まあ、そのもちろん、プルリクエストのレビューとかをするのは、開発者たち自体なんですけど、うん、例えばプルリクエストが出されて、で誰もそれ見てないとオープンソースチームの人たちが、ね、おいちょっと見ろみたい
な、うん、あれですよね、 Facebook のプルリクエスト、リポジトリにプルリクエストを出すと最初にコントリビューターアグリメントにサインさせられるっていうなんかボットが来るんですよね。
ね、それちょっと面白いですね、うん、ちっちゃな変更でもそういうのが出てくるので、ちょっとなんかこうフリクションっていうか摩擦があるんですね。で、確かマイクロソフトのレポジトリだと CLA ボットは一応あるにはあるんですけど、その小さなコントリビューションだと CLA ボットがコメントを自動的に出してて、で、なんかこうこれすごく大事なコントリビューションだし、で、小さいし別に CLA をこの場合は書かなくていいですよみたいな、サインしなくてもいいですよみたいな、CLA ボットがコメントをしてるんですよ。そういうふうに Facebook のやつもできるといいなと思ってます。
うーん、今はちょっと、まあ、なんていうか、杓子定規にっていうか、全部のコントリビュートに対して絶対 CLA がないとダメっていう。
そうです、そうです。
まあ、本当は、うん、GitHub はそういうのやりたいかどうか分からないけど、GitHub も一応、プルリクエスト出すときに、そのレポジトリのルートに、contributing.md.text ってファイルがあったら、うんうん、そこへのリンクは出るんですよね。
確かに。はい、
そこをなんかもうちょっと、変えて、テキストの内容もインラインで表示して、でこの内容を理解しましたチェックボックスやるとか、
うん、それできるといいですね、
うん、そういうなんか要望は多分あると思うんだけど、
うんうんうん、確かに。
なんかツイッターからの質問なのか分かんないですけど、 Facebook ってケント・ペックさんは、
あ、働いてますよ。
ですよね、
うん、Facebook 内で Good to Great っていうプログラムがあって、でシニアエンジニアとジュニアっていうか、まあ僕みたいな平エンジニアみたいなね、がシニアエンジニアとペアプログラミングをするプログラムが社内にあるんですよ、
うん、
でそのプログラム自体はケント・ベックさんが、指導を取ってます。
へ、
うん、でなんかこうこの間同じミーティングルームに僕とケント・ベックさんと他のなんかこう数人いたんですけど、うん、もうめまいがしました
ケント・ベックさんだって X ユニットとかそういうのがテスト系のもう、
そうです、
偉い人というかね、
うん、
ですよね。
そうです。で、そのうちなんかこうミーティングインバイトみたいなのを出そうかなと思って。
あ、
うん、でもケント・ベックさんって確かリモートで働いてると思うので、
うん、
彼が、メンローパークに行く段階でなんかこうちょっとインターセプトして迎撃をしてミーティングインバイトを出そうかなと思ってます ちょっと話そうぜみたいな。ケント・ベックさん以外にもなんかこう、まあ、J ユニットじゃないんですけど、そのオブジェクティブ C のテストの、その、なんか偉い人が結構 Facebook 内で働いていて、グラム・リーっていう人がいて、その人がなんかこう、テスト・ドリブン・ iOS ・デベロップメントっていう本を出してて、で、この間、ロンドン、自分がロンドンに行った時に、彼と1時間ぐらい話しました。で、こういう時になんかこう、Facebook で働いてていいなと思っちゃうんです。
ありますね。
頭のいい人がいっぱいいます。
社内で、こう、自分のプログラミングヒーローとか、
うん、
一緒に、
ヒーロー、まさにそうです、
ね。昔本を読んで、プログラムを勉強した人とかがいたらね、結構興奮しますよね。
うんうん、
なるほど。結構、メンローパークのオフィス行ったりするんですか？
そうですね。まあ、行く必要はないんですけど、大体自分はその飛行機に乗るのが好きですし、1ヶ月、2ヶ月ぐらいに1回は行ってます。
なるほど。
キャンパスがね、すごいし。大人の遊園地みたいな。
ああ、そう、ニューヨークのオフィス、先日案内してもらったんですけど、あそこも、まあ、まあ、ビル、すごい、オフィスビルのもう何フロアか借り切ってっていう感じだと思うんですけども。
そうですね。
結構拡大してる感じですよ、ニューヨークもね、
うんうん、世界中でね。
そのクイックが使ってる話が行ったり来たりしてすみません、
うん、いやいや、
クイックのテストの書き方、
はい、
アサートの書き方が、まあ、まあ独特というか、あの Ruby のRスペックを知ってる人からするとすごく馴染みやすいですけど、はい、そういうのって今他の Ruby 以外の言語でもなんかこう知るメインストリームになりつつある感じなんですか、受け入れられやすい
もの
なんですかね、
うん、そのなんだろう、クイックは Nimble っていうアサーションフレームワークを使ってるんですけど、それがエクスペクター、Objective-C のエクスペクターにも似てるし、あと、まあ、R スペックから全部インスピレーションを取ってるんですけど、それ以外の言語で、まあ、Java で言うと Hamcrest が主流なんですよね、多分、うん、どうなんでしょうね、ちょっと不勉強で申し訳ないんですけど、分かんないです、ね、
でも僕、いや、なんか個人的に最初僕もともとパールとかをやっていて、
はいはい、
で Ruby に来て、まあ、最初の1週間でいろんな Rails とかいろんなツールを学ぶ中で、
うん、
R スペックは会社では使ってたので、
はい、
見た時になんか最初なんかすごい気持ち悪いっていうか
確かに DSL が行き過ぎると、うん、なんかこう逆に使いにくいっていう部分があるにはあるんです、ね、
そう、
うん、で最近僕もちょっと Ruby、不慣れで申し訳ないんですけど、 Ruby のコミュニティの中で R スペックは主流ではなくなってるんですね。
なんかそこも結構ああいう主流ってすぐ誰が言い出すかによって変わるんで
今はなんて言うんですかね、ミニテスト
ミニテストかな、はい、でまあ、っていうか Ruby で Rails で言うと DHH デイビッド・ハマイ・ハンセンは元も、うん、ずっと R スペック嫌い派だったんですよでミニテストとアクティブサポートテストケースでいいじゃねえかみたいなのがいて、
うんうん、
でも R スペックはいいですよ派っていうのがいてっていう、そういうのがあったんです。でもミニテストにももうちょっと R スペックまでいかないけど、こうデスクライブとかイットとかコンテキストとかは入ってきてるので、
なるほど、
グルーピングはもうそっちでいいじゃんって話になってて、
はいはいはい、
そのマッチャーをこのね、エクスペクト記法とか、うん、シュートなんちゃらとかって書けるかどうかがもう違いになってきてるのかなという気がします。
何々シュット記法ってちょっとなんかいろいろ問題があって、で各言語でもそのなんだろう、いろいろと、黒魔法みたいなのを実装しないとそれができないので、個人的にはエクスペクトの方が、好きではあるんですけど、まあもっといいのがあればそれもクイックに取り組みますよ
エクスペクトの記法っていうのはそのクイックの中の Nimble っていう別のライブラリになって
る。そうです、そうです。でそれがあのピブタルラブズっていう、コンサルティング会社で働いている、人が主に開発をしてて、ジェフさんっていうなんかこうすごく優秀なプログラマーがいます、助かりました最初は自分が書いたんですけど結構なんかこう、うん、ダメダメ でその人がシーダっていうもう一つ、オブジェクティブ C のテスティングフレームワークのコアメンバーであって、
うん、
でそのシーダで学んだことをそのまま Swift で書いて、それが Nimble になってしまいました。
クイック自体のコントリビューターはどれくらいいるんですか？
これで 5,6 人ぐらいはいます。でコントリビューターをなんかこう選ぶのってすごく大事だなと僕は思ってて、
うん、
あと選ぶのも大事ですし、そのなんだろう、もうコントリビューティングしてないよねっていう人たちを出すのも大事なんじゃないかなと僕は思います。そのずっと例えば、レポジトリを見て、あ コントリビューターが6人もいるんだって思うと、うん、じゃあ自分がコントリビューターになる必要はないかなって思っちゃう人はいるんじゃないかなと思いますし、でも実際その6人の中で2人しか実際書いてないってなると、そのシグナルが違うみたいな、
うん、コントリビューターっていうのは、GitHub でいうとこのコントリビューターではなくて、まあ、コミッターみたいなところですよね。
ああ、コミッターでいうともっといっぱいいますよ、うん、20人30人ぐらい。
GitHub のそのメイン、今コントリビューターって言ってるのはコミットビットを持ってる人というか、
う
んうん、Git の
そうです、
コミットリストリーにプッシュできる人たち。
そうです、そうです。そのプッシュができる人が多ければ多い方が僕はいいと思うんですけど、
うん、
であとなんかこうちょっとこのプロジェクトに興味がありますっていう人でも僕はコミットビットを普通に付与してるんですよ、
うん、
なんだろう、責任感を与えてしまうと、うん、なんかこうその人がこう燃え上がるみたいな、そういうのは僕は好きで、なので結構やってるんですけど、そうやって軽く付与してるとやっぱりなんかこうそのうちその人が実際コントリビュートをしてないってなるとやっぱりなんかこうじゃあもういいよねみたいな、うん、
それは結構あの GitHub 以前はそういうやり方を僕も結構していて、
うん、
自分のサブバージョンのレポジトリを作ってもうコミットしたい人いたらもうどんどんパッチ送ってきたら、1回でもパッチ送ってきたらもうコミットビット上げちゃうみたいな、うん、
いいですね、
やってましたけど、でも GitHub ができてからはそれしなくてももうフォークしてプルリクエスト送って僕はボタンポチってやればいいから、
うん、
まあなんかプルリクエストっていう形でコントリビュートするのが好きっていう人もいるので、まあなんかコミットビット上げるよりもプルリク書いたらマージするような方がいいかなっていう気もするんですよね、
うん、確かにそうなんですけど、例えば新しいバージョンを出す時とかそういうのって個人的にはすごくあの面倒いなと思っちゃうところがあるんですよ、
うん、
例えばこう、クイックの新しいバージョンを出すとこういう機能が、みんなが使えるようになるんだけど、それをするために自分がコマンドラインに入って Git タグ打ってみたいな、そういうなんか作業、結構ココアポッツが関係してくると作業が結構増えてしまって、そういうのをちょっと別の人がやってくれてもいいんじゃないかな。なので、コミットビットを付与するメリットが他にもいくつかあります。
まあコミットビットを上げると一応形式上なんていうかレスポンシビリティが生まれるんで、うん、
あとバッジがね、 GitHub 上にバッジが出てきて、
うんうん、
個人的にそれすごく大事です。
そっかそっか。でまあ 1.0 に向けてやってるけど、まあ Swift が Swift が安定しない限りいつになったら 1.0 が出るのかみたいな、うん、そういう状況ですかね。
うん、なんかこうスペクターのコアメンバーでもあるんですけど、スペクターのコアメンバーたちで話し合ってるのが、そのそもそもそろそろ 1.0 を出した方がいいんじゃないかなっていう、
うん、
で確かに安定はしないかもしれないけど 1.0 を出す意味があるみたいなね、例えばたくさんの人たちにこのライブラリは使われてるからいつまでも 0. 何かみたいなバージョンを出してるとなんかこう、うん、ちょっと違うみたいなね、
うん、ずっとベータ版なのかなっていう、プロダクションではまだ使えないのかなっていう印象を与えちゃいますよね。
そうです、その印象を与えてしまうと嫌なので、なんかこうクイックも そもそもなんかプロダクションで使われてる場合がいっぱいあるので、まあ、1.0 出しちゃってもいいんじゃないかなと思います、うん、でもその前にちょっとアーキテクチャ的に、大変身をするので、その前にちょっとそれをやって 1.0 を出そうかなと思ってます。
なるほど、分かりました。結構日本、そのね、昔日本で仕事をしてたとかありますけど、うん、最近は日本にはたまに行きますか？
最近は全然行ってないんですが、そのなんだろう、いろんなiOS 開発者こっちで話してて、でなんかこう日本で何かやろうぜみたいな話はちょくちょく出てくるので、
うん、
なんかこう何か計画はしたいなと思ってます。ただなんかコンファレンスを開くのってすごく大変なので、うん、一応なんかこうたまにその話をして盛り上がったりはするんですけど、うん、具体的な計画はないです。
逆にあれですね、日本のそういうコミュニティとかでカンファレンスイベントとかを計画してブライアンとかいろんな iOS のデベロッパーをインバイトしてくれれば
全然行きますよ。あとなんかこう普通に東京でも大阪でもなんかこう日本で開催されてるミートアップ、もっとこう収録して外のなんだろう、アメリカとかに発信をするといいなと僕は思ってるんですけど、
うん
うん、それがあんまりなんかないんですよね。
まあ言語の壁っていうのも一つはあります
けど、ね、ありますね、
うん、
でもなんかこう収録を、まあ、日本語で発表をして収録して、で字幕を英語でつけるみたいな、
うん、
レルムっていうデータベースの、 会社があるんですけど、彼らもそれを最近やってますね、
うん、
サンフランシスコでミートアップを収録をして、で発表者はもちろんみんなで英語で話すんですけど、字幕は日本語で後でつけるみたいな、
うんうん、まあ、だいぶ手間はかかりますけど、そういうふうにしたらどんどん情報にアクセスしやすくなりますよね、
うん、確かに。
なんかリビルドでよく思うのは、結構日本の技術コミュニティすごい進んでるというか、その情報の、
ね、優秀ですよね、
スプレッドの仕方がものすごいこう早いので、そういうのが外から見るとあんまり伝わってはこないのでね、
うんうんうん、
そういうことは思いますね。はい、何か言い残したことはありますか？
言い残したこと、いや、なんかこうそのうち日本で会いましょうみたいなねコンファレンスが開かれば、
あれですよね、今度僕明日からドイツ、これ収録してる日の次からドイツのベルリンにハッカソンで行くんですけど、ブライアンもベルリンに行くんですよね。
あ、そうです、5月の終わり頃に UI コンフっていうカンファレンスで話します。
結構そういうの含めていろんなカンファレンス最近話している感じですか？
うん、うん、個人的には好きなんですね、まあそれとは別にちゃんと自分の仕事をしろってたまに言われるんですけど
でも Facebook はそういうのをちゃんと認めてもらえるわけですよね。
うん、確かに、自分のなんだろう、評価の一部として、なんかこうどれほど外のコミュニティと取り組んでるのかっていうのは、うん、まあある程度評価はされます。
なるほど。
でもやっぱりなんか自分の本業が一番大
事確かにね分かりました。はい、じゃあ最後に、まあ、マイクロスポンサーなんですけども、何回か前にスポンサーしてもらったドロイド会議というイベントが、このポッドキャストを配信する次の週かな、4月25日にあるんですが、もうキャンセル待ちになっているので、行けなくなった人はキャンセルをしてあげてください。待ちがね、かなりいて、今400人の、枠のところに800人っていう風に RSVP がなってるんで、行けない人はキャンセルをしてみてください。はい、じゃあそんなとこで、いろんなリンクとかレポジトリの URL とかは、ショーノートのrebuildfm/88からリンクをしておきます。そういうわけで、ゲストのブライアンさんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。